Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。言葉の宝箱ブルーミングストーリー第90回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今回もあなたの心を揺さぶる本をご紹介してまいります。ワンさん、今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。
今日はワンさんが
本を読んでください。はい、90回なんや、すごい。
そうなんです、すごいですよね。
あと10個で100回目。
本当ですね。あと
すごい。
本当です ね。でもね、毎回1回ずつ楽しくて、
はい、
どれも思い出の作品です。
あ、私もです。
ありがとうございます。
はい、
この番組のパーソナリティはお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
どうか心を解放してお話に耳を傾けてくださいね。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけた。
先ほどワムさんに90回です、
ね、早いもので、
一、ね、個ずつも言葉の宝箱そのまま
そのままです。
ですね。
毎回楽しい。
いっぱいいろいろ教えていただいてありがとうございます。
こちらこそです。でね、先週ご紹介いただいたあの、はい、ペンギンのね、
タンタンタンゴですね。
そうそう、はい、パパカップルの
ね、
この絵を私は初めて知ったんですけど、
はい、
それをご紹介いただいて、はい、その後にふとね、はい、あの友達からよく楽しい情報をよく知ってるお友達がいてて、このドラマ見たことありますかって言われた時に、はい、あの見たことがなくてね、あのカルテットというドラマがご存知ですか。
人気の、
あ、そうなの、
あの松たか子さんですよ。あの
高橋一生、
はいはい、
ご存知ですか。
あのちょろちょろ見てました。全部は見ていないですけど、
私も
人気でしたね。
一切情報がなく、そういうドラマが放送されていたことも知らず、
はいはい、
ですか。
知らんよって言ったら、はい、絶対見てっていうので、はい、ほんでAmazon プライムで見れるじゃないですか、
は
い、
見れますよね、うん、
だから、はい、結構仕事の合間の待ち時間とか結構あるので、 その待ち時間に一気見できることがあってね、
はい、
一気見したんですよ。
あら、そうなんですね、うん、
でそこのそのドラマとこの、まあ違いを受け入れようっていう、
はい、
これね、
はい、
ペンギン、
そうですそうです、これもそうですよね、
はい、カルテットは、はい、多分ご覧になった方はご存知ですけど、はい、まあ四重唱、そうね、
そうですね、
楽器の奏者として、
はいはい
ね、
はい、
ある日偶然、はい、まあ、偶然ではないんだけど、まあ、まあ意図的には出会いがあって、はいはい、そこからその4人のね人間模様が始まるんですけれど、はいはい、それぞれに抱えてる過去があるのね。最初はわからないよ、みんな、
うん、
それ
ぞれ隠してるんですね。
そうそう、はい、隠したい過去があって、
はい、
だけどそれがそれぞれのタイミングで一人ずつ露呈していくんです、
はい、
うん、で一時的にその信頼が揺らいだりどうしてもするじゃないですか。うん、だけどもその最終回では、うん、まあよく言うとその一般社会から白い目で見られるようなね、
うん、
そういう過去を持つ人たちもいて、
なるほど、
うん、だけどもその自分たちは楽器を演奏しているんだから大きなホールで演奏したいよねって、うん、普通だったらその自分たちは無理だよって、うん、そのこんだけ、まあまあ、週刊誌に載るようなねそういう、うん、題材のようなネタを抱えているから、
はい、
だけどそこでその主演が松たか子さんかな、
そうです、
はい、ね、ま、松たか子さんが、
はい、
いやいやこれだからこそお客さん呼べるじゃないって、で大きなホールでオフシーズンに、今はオフシーズンだから、
はい、
こういう週刊誌のネタの私が宣伝になるからお客さんは入るよって、
はい、
で演奏私たちが大好きな演奏をできるでしょうって言って、でそれで演奏するんですよ。ただしひょっとしたらすぐ帰ってしまう、だから興味本位で来るからよ、
そうですね、話題性を求めて、そうそう、
週刊誌を見て野獣馬根性で見に来るような人たちは、うん、その音楽なんて知らない人が来るし、うん、すぐ帰ってしまうかもしれない、
なるほど、
だけどもそんなんいいやんって、私たちが楽しんで演奏することに意義があるからって言って、うん、その大きなホールでね舞台に立って4人が楽しく引き出して、
はい、
一部の人はやっぱし離席をする、帰っていく、はい、週刊誌をゴミ箱に投げ捨てて帰っていったりするんですけど、
あ、そんな人もいる、
いる、はい、だけど一人でもいいじゃない、私たちの演奏がその人、うん、相手の心に届いたらいいでしょって、
あら素敵
素敵で、で、はい、それをもう楽しんで演奏する4人があってね、うんうん、なんかそこはすごくね感銘を受けて、
はい、
自信がない人がいるじゃないですか、
そうですよね、
週刊誌ネタにならなくてもね、自分を発表する表現するのをすごく自信がない人がいるけど、ね、
はい、
それって相手の反応が気になるからでしょ、
なるほど、
そうなんですよ、こんなん言うて私認められなかったらどうしようって想像してしまうから自分を表現できないのであって、でもねもうカルテット見てください、もう4人の、
はい、
もう最終回はね、あ、もうこれだなと思って、
最終回なんですね、
最終回に
演奏会をやるの、
紆余曲折あって、はい、そのバッシングを受けても、うん、それをネタにして集客にこぎつけて、うん、自分たちがしたい演奏をする、
うんうん、
で自分たちの楽しみのためにする、
楽しみのためにする、
そうで、きっちりその伝わる人たちもいる、
うん、
もう大満足で、その4人はね、どう思われようが自分たちはこうだよっていうことを認めてるんですよ、それぞれが
自己肯定ですね、
そうです、
もうそれがね、うん、自分で受け入れる、
そうです、そうです、ほんでそれぞれに要は隠し事をしてるから、みんな、
はい、
だからそれぞれ一瞬は信頼が揺らぐの、はい、揺らぐけど、だけどその松たか子が最後にね、はい、あなたを好きな気持ちはそのもうなんていうの、本能的だから、
はい、
もうこぼれ落ちるのよって、
はい、
みんな反対するのよ、
はい、
だから松たか子がその白い目で 見させないから演奏できないよって隠れようとするんだけど、うん、そこで松たか子違うでしょって、
うん、
でそこですごいなんていうのかな、もうお金では買えない、
うん、
要はペンギンちゃんの親子の関係、
はい、
血のつながってないけど、うん、もう揺るがない絆があって、うん、そのカルテットの4人はもう揺るがないその絆があって、
うん、
なんか私はこれからそういう人間関係をなんか構築していきたいなと思って、すごくねその友達がね絶対見てって言った理由が分かったんですよ、
なるほど、揺るがない絆と、人に認められなくてもいい、
うん、もう無条件に肯定する存在にありがとう言えてるでしょ、
うん、
どんだけ過去にあったとしても、
なるほど、人が認めてくれなくてもいい、
そう、自分を認めれば、
自分が認めればいい、うんうんうん、 素敵です
そうでちょっと今日はなんかペンギンちゃんの絵本を見てそれを伝えたくなりました、は
い、ありがとうございます
本題ではなかった
でもね、あの毎回ワンさんに読んでもらう茂木健一郎さんの、
はい、
あの題材がね、一個ずつ私構築できているなと思って、
さすが
そうなんです
、賢い
そうなんで、あのちゃんと教えてもらったのを復習して、で今今日そのカルテットの話も、
はい、
自己を受け入れる、うん、で誰に認めてもらわなくてもいい、自分が自分を分かっていればいい、
うん、
これちょっとね、うん、構築したいなと思います。
ぜひできます、
はい、
できますね、
もういつも刺さります。
刺さりますか、
はい、もうだから、
ね、ピンポイントで
もう本当にあの自分のものにしてます。
はい、
ありがとうございます。なんか今日もしてもらえるんじゃないかなと、
はい、
そうなんです
。いつもだったらね、はい、あの本来だったら茂木健一郎さんの、
はい、
あれなんです。今日はあの例の佐野さん、
佐野さんですよね、嬉しい。
この方も自己肯定感の塊ですね。
そうですよね、うん、あのさらっと
さらっと、
ね、なんか、うん、あのすごいエネルギーでもってして人にあのかぶせてくるではなく、
もうさらっとですよ
ね。それがかえって刺さります ね、
うん、ね。で今回もちょっと佐野さんのコラムを見つけてね、
はい、コラムですね、
それをご紹介したいと思います、
は
い、
ありがとうございます。お願いします。
弱者こそが強者の世界の話、実家が全焼した佐野さんのコラムです。ある広告会社の代表の三浦さんという方とサウナに行きました。サウナでは三浦さんといろいろなお話をしましたが、僕が特に印象に残ったのは、今の時代は強い人は SNS で応援されないと何気なく言った三浦さんの一言でした。三浦さんと別れた後もなんとなくその一言が頭に残っていました。昨今、強者に見える人が叩かれやすい風潮にあることは誰もが感じていることだと思います。その風潮のおかげで救われた人や生きやすくなった人たちもたくさんいると思うので、決して全てが悪いとは思いません。だけど僕はその風潮にどこかモヤモヤしていることがある。僕は実家が全焼した佐野というハンドルネームのせいか、ドッグフードを食べたことがあるほどの貧乏な幼少期のせいか、毎日ツイッターで切ないことをつぶやくせいか、弱そうな見た目のせいか、これまで僕は世間や友人から強者だと認定されたことはほとんどなく、どちらかというと弱者だと見られていることが多かったのです。そんな風に弱者認定されるからなのか、薬にも毒にもならないことしかつぶやかないからか、どちらが理由か分かりませんが、これまで SNS で炎上したことや過激なアンチに攻撃されたことは一度もありませんでした。自分自身が過激な攻撃をされないから、どこか他人事だったこともあって、そんなモヤモヤを解消しようとも思わなかったのですが、なんとなくそれを今日は言葉にしてみたいと思いました。僕が強者が叩かれる風潮にモヤモヤする点を端的に説明すると、強者イコール悪人、弱者イコール善人と、強さと善悪が混同される点なのです。本来強さと善悪は全く関係がありません。だけど僕らの日常には強さと善悪が紐付けられた価値観であふれています。例えばお金持ちは悪い人が多いとか、スポーツマンらしくていい人とか、お金持ちはお金を稼ぐのが得意というスキルを持っているだけで、そこに善悪などないはずです。スポーツマンもスポーツが得意なだけで、そこに善悪などないはずです。だけどそんな価値観は少なくとも僕が子どもの頃からありました。僕が小学生の時、障害者の方々と交流する機会がありました。具体的に何をするのかというと、一緒に給食を食べるのですが、僕はあまりいい思い出がありませんでした。僕が一緒に食事をした方は 手足が不自由で自分で食事することができないので、僕たち学生がスプーンなどを使って食事をサポートしていました。きっと僕たちのサポートはプロの方々と比べて随分と拙かったのだと思います。そのせいもあって、その方たちは僕たちに冷たく、牛乳、スープなどと単語で指示してきて、それにすぐに対応しなければ舌打ちだったり、あからさまに嫌な顔をしてきました。これが健常者だったらきっと先生も注意したんじゃないかなと思います。ただ赤の他人が障害者に注意するのは良くないという、なんとなく存在する大人のルールによって、叱られるのは僕たち子供だけでした。ちなみに僕の父も片足と片目が不自由な障害者でしたが、やはり知らない人はかなり父に甘かったように思います。身内は別です。身内にとってはただの家族なので、しっかりと叱られている父を何度も見ました。そんな風に暗黙的にあるルールに幼少期の頃から違和感がありました。大人になってからどうしてそんなルールがあるのかと、なんとなく形が見えてきました。どうやら弱者に見える人を攻撃すると、攻撃した方が悪者に見えるようです。逆に強者に見える人を攻撃するとヒーローのように称えられることがあります。特に SNS ではその特性を利用して手軽にヒーロー気分を味わうことができるので、その流れはますます加速しているのかもしれませんね。ただ僕は強者と弱者を判断することは本当はとっても難しいことなんじゃないかなと思うのです。なぜなら僕たちほとんどのことを知らないからです。例えば障害者になったことのない人、障害者が身近にいない人はそれらを想像で補完することしかありません。貧乏とかお金持ちとかも同じです。きっと想像を絶する苦労をしているのだろうとか、きっとずることをしているに違いないとか、想像で補完するから必要以上に気を使ったり、必要以上に慰めあったりするのでしょう。実際僕の家が全焼した時、同じく貧乏だった僕の同級生は僕に優しくするどころか、お前の家の燃えかすが俺の家の洗濯機についてんけど100円と100円請求されました。それはさすがに行かれてると思いました。そしてそんなイメージを利用する人も世の中にはたくさんいます。強者に見える人たちを叩くとき、多くの人が庶民、普通の人などと自分を弱者側に置いた上で語ります。先ほどのルールの通り、弱者を叩くと悪者になるので、SNS では弱者こそが真の強者です。だけどそんな弱者こそが真の強者となる社会は幸せなのでしょうか。僕の父は生活保護なのか障害者年金なのか、当時の僕にはよく分かりませんが、国から定期的にお金を受け取っていました。ただ制度上収入を得るとその分支給額が減額されるらしく、当時の父は弱者で居続けることにある種努力している状態でした。それは子供ながらに健全には思えませんでした。結果的に僕の父はお酒に溺れ、僕が中学生の頃に自殺しました。もちろん必要な時に必要なだけ支援することは大切で、そんな国であってほしいと心から願っています。しかし制度的な話だけではなく、弱者であるほど強者になれる社会の先に幸せはあるのかなとどうしても考えてしまいます。だから僕は強者がもう少し尊敬される世の中になった方が僕たちにとってもいい社会なんじゃないかなと思っています。そして強者を叩くことではなく、弱者を支える強者こそが本当のヒーローだと信じて、強者を目指して今生きています。6月13日が父の誕生日だったことをふと思い出して書いてみました。
is a FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
した佐野さんのコラムを、はい、ワオさんにお届けいただきました。ありがとうございます、
ね、
考えさせられる、はい、さすが佐野さんです。理路整然と
本当にね、
とても分かりやすく
ます、
はい、説明して。ワオさん、このコラムを取り上げようかなと思ってくださったのは何かきっかけがあったんですか？
なんかね、すごく感銘を受けたし、はい、最後のその自分はこうありたいっていう、はい、もう佐野さんヒーローですよ。
そうですよね、
ヒーローですよね、本当の意味で。
私たちのヒーローですね、
うんうんうんうん、
はい。
そして私がね、育った家庭にも、はい、実はあの、はい、障害者に入る、まあ、足が不自由だったんですね、はい、親類にいていて、はい、でも佐野さんがお父さんを見ていて感じているようなことと同じことを私もね、子供の頃に感じてたんですよ。
はい、
うん、かばうでしょみんな。
そうです、
ね、かばうから、本当はその弱ってる、障害を持っているのは受け入れて、はい、いかにその人が自立できるように周りの家族はサポートするかなんですけど、はい、それをしようとすると、はい、甘やかす家族も登場したり、
はい、
第三者も。そしたら、そう、結局親が生きている間は大丈夫だけど、はい、守られてるけど、でも親が亡くなったら結局その、まあ、親類はね、はい、自活できないから、
うん、
結局施設に入って、うん、もう寝たきりになっちゃって、うん、長年ね、なんかすごくそこは考えさせられたというか、佐野さんの心情がリンクしてね。
あ、
だから健常者であっても、はい、いかにその人が自立できて自活できるかっていうことをサポートする方が理想的でしょ、
うん、
だけど共依存とか、
はい、
いっぱいあってね、
うん、そうなってしまう。
そうな、もうだから共依存になっちゃうと離れられないし、
はい、
だけどお互いに不幸だし。
そうですよね。
でもそうそう、なんかいろんなことがエッセンスが入ってるなと思って、今日はなんかふとねご紹介したくなった。
視点が違いますよね。
え、
視点が違う。
視点が
ね、その弱い人が善人、
うんうん、
強い人が悪人。
それはもう、ま、ステレオタイプですよ
ね。
ね、あ、でも固定観念、
言われてみればそうだなって思いますし、一番びっくりしたのは、この強い人は SNS で応援されない。
応援されない、叩かれちゃう役割。
佐野さんが支援されてるのは弱者だからだって。
一度も攻撃された気が、
衝撃的ですよね。まあ、でも実家が全焼したって言ったら、あら気の毒にっていうネーミングですよね。なので、あの、どうしたのこの人はっていうことで見ることはあるかもしれないけども、新築してあのピカピカの家を建てた佐野さんだったら誰も見ませんよね。すごい なんか
心理をついてるよね。
すごいで
しょ、集団心理とかね。
そう、でも、あの、佐野さんに指摘されると、あ、そうそうそうだわと思うけど、うん、自分で考えつきませんよね、
うんうん、
その強い人は応援されない、
うんうん、
そうですよね、私たちもそうですよね、うんうん、あの、ま、出る杭は打たれるというのと一緒かもしれない。
日本は特に ね
、うん、
突き抜けちゃったら別に関係ないけど、
でもね、ちょっとこう突出したものがある人って攻撃されがちですよね、うん、
日本は特に右へ習いの社会だから、うん、だったからね、まあ、これからは変わっていくけれど、
それもそうだし、ちょっとやっかみ半分ですよね、
うん、
あの人だけいい思いをしてちょっと腹が立つなみたいな感じでこうやり込められてしまうということはよくありますよね、うんうん、嫉妬してっていうこともよくあるし、応援されないっていうのもよくありますけども、ね、うん、弱者が善人ではない。
ないですよ、そんな、ね、ない
すごいな、うん、
だから、あの、本当の強い人って自分の弱さを出せる人だと思うのね、
うん、そうですね、うんうん、本当です。だから強くていい人がいないといけないです、うん、ですよね、
うんうん、
だから強い人は悪い人だったらダメです、
うんうん、
世の中よくありません。だから僕は強くていい人になります、ね、
そう、
すごいな、かっこいいな、
尊敬される強い人、
ね、え、
まあ、そういう人たちは、あの、本当に求めるものを提供できる人でしょうね。
そうですね、
うんうんうん、
でも本当にそうなりたいですよね、
うん、
強くていい人になりたい、
うん、
どうやったらそうなれるか。これからちょっとワオンさんに後半、
エミさんは、
はい、
演技者としてそれをできると思うけど、
そう ですね、ちょっとね、どの辺をちょっと高めていけばいいのかをちょっとこの後アオンさんにご教授いただきたいと思います。ありがとうございます。今日はね、実家が全焼した佐野さんのコラムをアオンさんにお届けいただきました。ありがとうございます。今日もブルーミングストーリーの世界をご一緒いただきましてありがとうございました。
夢でもう一度会いたいから、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。さあ、強者になるためには、善人で強者になるためにはどうしたらいいかということなんですが、本当にね、ワンさんが自己を受け入れることが大事ですって、
はい、大事ですよ。
私ね、今ふと思ったんですけど、強い人になるためには、まず自己を受け入れないといけない、だから冒頭にこの話を持ってこられたワオさん、すごいなと思ったんですけど、
計算はしてないです。
あ、そうなんですね。
言いたかったからです。
そうなんですね、でもそうだなと思って、だからね、あのさっき演技もできますよって言ってくださったんですが、
そうですよ
ね、まずね、あの自分が人に認められなくてもいいって思わないといけないなと思いました、私。
そうなのよ。
だから誰が認めてくれなくてもいい、自分はしっかり持っているっていう状態の人が、私強い人なんじゃないかなって。そうですよ
ね、揺るがないしね、
思います。なので、強い心を持っているからこそ、自分にも優しくできるし、人にも優しくできる、こういう人がね、強い人ですよね。
そうですね。ほんでちゃんと本質を 見れる人、
本質を見れる、
佐野さんが、本当のことみんな知らんやろって見えてへんやろ。
そうそう、確かにすごいですよね。
もういかに固定観念とか環境か、歪んで世界を見てるかっていうこと、それいかに取るかっていうことがすごい大事。
本当ですよね。
だから悩んでる人たちで全部歪んで見てるから、それを外してあげる。
そうですね。もうぐさぐさ。でもあの今日ワンさんに教えてもらったので、こう歪んで見ていてはいけないよっていうこと、
自分のことも
ね、そうです、教えてもらったので、一個ずつこれ本当にこれでいいのかなって、ちょっとね、こう問いかけてみたいなって、佐野さんのおかげで ね思いました。
素晴らしいな、佐野さん。
佐野さん素晴らしい。もう久しぶりに佐野さんのお父さんの話も聞けました。お父さん6月30日お誕生日、
13日
お誕生日なんですね。
先月です。
お父さんを甘やかしていたとかね、言ってました。なかなか厳しいな。
子供ながらにその視点を持ってね。
もう本当でも強い人です。
強い方です
ね、はい、私もそうなりたいと思います。ありがとうございます。今日もね、たくさん教えていただいてありがとうございます。またね、いろんなお話ご紹介いただけたらと思います。この番組のパーソナリティは、お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたしました。
次回もご一緒にブルーミングストーリーの世界をワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー。